さあやってまいりました、楽しい楽しい NHK88 回放送でございます。本日のメインパーソナリティを務めますミスターロングヘッドでございます。皆さんエアケー出してますかということで、錦織圭選手がですね、なんと楽天オープンという大会でですね優勝いたしました。いや素晴らしい、頂点に立つということはね本当に素晴らしいことです。一回も負けないということですからね。さあ人生負け続けのこの男を紹介いたしましょう。自己紹介お願いいたします。
勝つってどんな感覚でしたっけ。どうも佐藤剛です、こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、どうも。
いやー、あんなに日本男児和光とか頑張っているのにね、世界のヒノキ舞台でもう私は日本の土底辺で昨日もね、錦織くんの試合のニュースなんか見ずに、
はい、
もうアルバイトに明け暮れておりまして。
いやー素晴らしい。
いやもう本当に、で何なんでしょう、昨日からいきなりね、
ええ、
この花粉症みたいな鼻炎にかかりまして、
はあはあ、
もう水みたいな鼻水がもう止めどなく人どに溢れてくるわけですよ。
あらあらあら、どうしたんですか。
接客業のバイトしてんのに、
うん、
もう惨敗ですよ。
惨敗ですね。
バイトもまあ当然そやわな、人生も惨敗しとるんやから、うん、誰が惨敗やほんま。
でもね、
まあですか、はい、
佐藤さんは今からねどうしても勝たなければいけない戦が一個ありますからね、はい、
そうです。これを負けるか勝つか負けるか、これまさに私の人生においてのターニングポイントどころじゃありません。これは関ヶ原ですから、
はい、
天下分け目の大戦、はい、私今民事裁判係争中でございますからね、はいはいはい、これが負けることがあれば、これ負けたら、もうこの番組おそらく、MC 死亡で最終回打ち切りということになると思います、はい、
そうですね、まさかの終わり方をする羽目になりそうですもんね、
という可能性がミスターロングヘッドの方からリスナーの方に告げられる最悪の結末も十分考えられるということで、はい、
前回のが最後だったんだよっていう回がね、
そうですね、ちょっとこの間収録までの間にこういったいきさつがありまして、って言って裏ではエレクトーンの低い方の音だけを鳴らしている感じのセレモニーっぽい曲が流れるという、はい、そんな感じの番組にもなりかねませんので、
はいはいはいはい、
そうならないためにも私は錦織頑張れよ、俺も頑張ってるから、
そうですね、
負けるな錦織、負けるな佐藤という気持ちでね私今頑張っております。
いや本当日本代表より負けられない戦いがそこにありますからね、本当。
いや間違いないですよ本当に。日本代表なんか負けてもね、なんやったらその後も J リーグとかで稼げるわけですよ。
そうですね、
一昔前のイラクの代表とかサッカーの、
うん、
北朝鮮の代表とかやったらねよう言われてたんが、負けて帰ったら炭鉱送りとか言われてましたけど、もう当時から日本の代表なんかはね、まあ、代表落ちただけでもね、代表落ちのメンバー発表します言うて柱谷北沢和三浦和を言って三浦和帰ってきただけで代表落ちてんのに、あれだけ空港で囲まれるぐらいの存在ではあるわけです。
そうですね、
あんなもんもう気楽な商売ですよ日の丸賞なんてね大したことじゃないですよ、うん、はっきり言
う
て。
そうですそうです、
俺はもう人生かかってるんやと。
そうですそうです
そうですそうです、
本当に本当に頑張ってください。
頑張ります、ありがとうございます。はい、
そんな番組にですねこの度 お便りが来ております。
ありがとうございます、もう毎回毎回。
はい、
はい、
では紹介いたしましょう。こちら、
ね、お願いします。
北海道にお住まいの、
は
い、
お、
ニックさんからいただきました。
いやいや、ちょちょちょちょ、
はい、
ミスター
、はいはいはいはい、
ちょっと待ってくださいよ。
何ですか何ですか。
いや北海道にお住まいのニックさん、
うん、
これは世を忍ぶ仮の姿でしょと、
うん、
仮の姿と言いますか仮のお名前と言いますか、
はいはいはい、
この番組では北海道にお住まいのラジオネームニックさん、この番組だけでもこの新しい名前と言いますか、
はい、
この番組我々で勝手に決めさせていただいた名前で紹介しますよということになってましたよね。
なってました。
アルファベット NICK に漢字で人弁に 漢数字の2、仁の字を当てて、
はい、
肉人と呼ぶという決まりやったじゃないですか。
決まりやったんですよ、
はい、
ただその決まりに対してちょっとねお便りが来ているんです、
決まりに対してお便り、
うん、
物言いですか、これは、
はい、物言いですね、これはね、
おっと、これは木村庄之助に対しての物言いは、これ自陣物ですよ、これ。
いや、向こう正面のね離れ駒親方がちょっと立ち上がりました今。
離れ駒親方理事長じゃないですか。各界激震、はい、では、はい、よろしくお願いします、はい、
こんにちは、ニックです、
はい、こんにちは。
86回まで聞きました。
お、もう最新の回まで
だいぶ追いつきましたね。
ねえ、
だいぶ痩せられたんじゃないですか、その間歩いてたらね。
そうですね、お体をちょっとね壊してしまって、その間、はいはい、長い間聞けなかったと、
はい、
ほんでまあウォーキングしながら、まあ、ダイエット健康になりながらこの番組聞けなかった分聞いてくださいって言ってて、もうあの前々回まで聞いていただいた
ということで。そうですね、
はい、
すごい勢いですね。
すごいですね。
85回86回でメールを読んでいただき、また86回では名前もつけていただきありがとうございました。
いえいえ、もう恐縮でございます。
また、はい、メールフォームの修正ありがとうございました。
いえいえ、もうそれに関してはね、ご指摘いただいてこちらからありがとうございますと言わなければならない、
感謝したいのはこちらでございます。
はい、
ただ、
はい、
名前に関しては、
うん、
元に戻していただきたく存じます。と言いますのも、
ほう、
陛下と同様の手術を受けただけで皇族扱いになるなら、
はあ、
日本だけでも非常に多くの皇族がいることになります。
はい、そうですね、はい、
皇室継承問題とか一気に解決するくらいいます。
いや、そうですね、はいはい、あ、なるほど、はい、
おっしゃる通り、
一理ある、
はい、
一理あるやろ、はい、
陛下や天皇制に関して強い思い入れのある方々が怒っちゃうんじゃないかという思いで遠慮したいという理由からです。
なるほど、一理ある、
うん、
一理、一理あって、これ二理ありますね、
今二理ありますね、
すごいです。
もうあと二つあったら尻ですね、これ
尻ですね、これは尻集まれば、これはもう物事がひっくり返ると言われておりますから、
はい、
ああ、なるほど、はい、
ということでお願いしますということですね。
あ、以上ですか。
以上ですね。
2点から、
はい、
2点から物言いをするということで、1個目何でしたっけ、ちょっと笑ってもうたんですけど、
はい、同じ手術を受けただけで皇族扱いになるなら、
はい、
皇室継承問題とか一気に解決するぐらいですっていうぐらい、
ね、そうです、そうですね、そうですよね、よくよく考えたら僕ら同じ手術を受けただけなのに皇族扱いしてたんですよね。どんな番組や、ほんまに怒られるわ、ほんま。
内心の言うてましたからね。
アホちゃうか、ほんまに。
うん、
ええ年した大人が、
はい、
ね、一般の方捕まえて皇族扱いで、
そうですよ、
そら2個目に挙げてた、そらね、
うん、
僕なんかより皇室を本当に大事に思ってらっしゃる、
うん、
ねえ、桜井よし子さんとかですよ、
はいはい、
ね、テレビ出てらっしゃるの所功さんとかが、
うん、
もう政府のね、
うん、
女性三宅創設に関してのヒアリングに呼ばれるような方たちですよ、
はい、
この番組聞かせられないですね、本当に
聞かせられないですね、
はい、恐れ多くて、
ね、我々が怒られちゃうのはまだいいんですけどもね、はい、
そうですね、
ニックさんにまでちょっと飛び火しちゃうと確かに申し訳ない、
大変申し訳ないことになります。それはさ、正直言いまして、まあ怒られても俺らぐらいやろうと僕は正直今まで思ってました。
はい、
今のミスターロングヘッドの口から、僕ら怒られてもええけどニックさんがこれ怒られるのが忍びない、
うん、
僕今ここで本当に背筋がゾクッとなりました、ね、うわ、そのパターン全然考えてなかったやんっていう。
そうですね、
はい、
ということで、
はい、
ニックさん、数々のご無礼、失礼いたしました、
はい、大変申し訳ありませんでした。ちょっと本当に、
はい、
どうかしてました。
どうかしてましたね、
はい、少なくとも僕がどうかしてました。ミスターロングヘッドはちょっとこの番組において僕の暴走をちょ ちょっと野放しにすると言いますか、ちょっと野放しにしてくれみたいなね、ことを僕言うてますんで、普段から、
はいはい、
ミスターロングヘッドは番組内での役割を果たしただけでございます。
そうですね、
はい、あの私がちょっとハメを外しすぎておりました。大変失礼しました。
はい、
はい、ニックさん、
ニックさんですね。
はい、
ジンの字は心の我々の心の中だけに留めておきましょう。
そうです、そうです、そういうもんです、ジンっていう心は。
そうですね、ジンっていう気持ちは心の奥底で感じるものですからね。
そうですね、はい、
ニックさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、本当に申し訳ございませんでした。はい、
はい、ということで、ニックさん、これからもですね、お便りお待ちしておりますのでね、
はい、
気分を害さないで聞いてくださいね。
そうですね、これに懲りずにどんどんお便りを送っていただければなと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで楽しい楽しい NHK88 回放送、本日はですね、なんと、新しいことを始めようかと。
新しいことを始める、はいはい、
ついに、
なるほど、そうですか、
あのコーナーが始動するのかなという感じでございまして、
ついにあのコーナーが始動、はい、
早速本編の方に行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。分かりました。
はいはい、よろしくお願いします。
楽しい楽しい NHK、 この番組は可愛いエクスポッドをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK、
佐藤剛とミスターロングヘッドちゃんの楽しい楽しいトークが聞けるのはこの番組だけ。
教えて知恵袋。
このコーナーはヤフー知恵袋に寄せられた質問に対して、パーソナリティ佐藤知恵袋がズバッと独自のベストアンサーを出していこうという素晴らしい社会貢献的型コーナーでございます。今日も来ていただいております佐藤知恵袋さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ほうほうほう。
はい、ということで、
はい、
ここ最近ね、逆バージョンの発言小町が、
はいはい、
連続でやられているところではございますけれども、
そうですね、はい、
はい、久しぶりにですね、
まあ、本家が、
本家言うなれば本家がね、やってこようと思うんですけども、
はい、
この度の質問ですね、
はい、何でしょう、
ちょっと発言小町をちょっと長いことやっていた影響もきっとあると思うんですけども、
はいはい、
ちょっと選ぶ際にですね、質問を、
はい、
ちょっとヤフー知恵袋の中でも、
はい、
発言小町寄りな質問をちょっと選んでしまいましたね、この度は。
あ、なんかそのお悩み相談的な。
そうですね、
ねえ、今まで教えて知恵袋でやってた質問といえば、
うん、
何々と何々の違いを教えてくださいとか、
はいはいはいはい、
ねえ、どうしてこれはこうなんですか、うん、みたいな答えのあることを結構聞かれてましたけれども。
そうですね、
おー、なるほど。
ちょっと、こう、かぶっちゃうところがあるかとは思いますけども。
なるほど。じゃあさ、私なりの。
はい。ベストアン
サー。佐藤剛なりの処世術を。
うん。
迷える子羊に。
はい。
はい。
はい、ではね、紹介したいと思います。
はい。
こちら行きましょう。自分の性格が好きではありません。私は自分の性格が好きではありません。
はい。
舐められてるのかよくわからないのですが、ある友達は私に対する接し方と私以外の友達に対する接し方が違います。
お、
私以外の子にはおだてるというかよくわからないのですが、とにかく褒めます。私はいつもその子からのメールがすごくそっけなくて、メールが来るたびに不安になります。
はい、
自分だけ冷たいメールが来るということですね。
はいはい、
他にも仲良くなるにつれて前となんか違うなぁと思うことがあります。
はい、
私は泣き虫ですぐ溜め込んだり悩みやすかったり嫌われちゃったかなとかすぐ思ってしまう性格です。
はい、
私の性格に問題があるのかもしれないのですが、最近すごく辛いです。
うん、
クラスで仲良しの A ちゃんがいるのですが、 A ちゃんのことが大好きな B ちゃんがいて、私が A ちゃんと話してたら B ちゃんが A ちゃんだけの名前を呼びながらやってきて、 A ちゃん A ちゃんと A ちゃんにだけ話す感じなので、私がいていいのかなと思うことがあり、私の一番仲いい子っているのかなと思ってしまいます。
うん、
やっぱり私は舐められている、もしくは嫌われているのでしょうか。とても不安です。ちなみに、
はい、おー、はいはい、
15歳の中学生ですということですね。
まあ、本当に、期待通りの人物設定ありがとうという感じですね。最後、はい、はい、
知恵コイン100枚の質問でございますね。
知恵コイン100枚、15歳の中学生で知恵コイン100枚は頑張ったね、ということでございますけれども、
はい、
彼女は彼女であってますかね、相談主は。
そうでしょうね。
相談主はあれですか、なんか矢沢永吉さんの関係者の方なんですかこれは。
あ、それね、あの、
なんかお友達に
A ちゃん、 A ちゃん、
A ちゃんがいる。
A ちゃん違いです。
A ちゃん違い、
A ちゃんですね。 ABCD の A ちゃんです。
A ちゃん、矢沢ではない。
矢沢ではないです。
あ、矢沢ではないんですね。
矢沢 B 吉っていないでしょ。
矢沢 B 吉はいないですね。
A ちゃんの後に B ちゃんが出てきてますから、
はい、
この A ちゃんは、
はい、
ロキャンローの A ちゃんではないですね。
あ、違いますか。
はい、
あ、そうですね。確かに B ちゃんいましたもんね。
はい。
はい。僕はだから、下北沢の飲み屋あたりで、芸人、モノマネ芸人やってる矢沢 A 作のそっくりさんの矢沢 B 作みたいな人いるのかな思って。
いやいやいや。
その人の絡みかな思いました。
もしくは佐藤 B 作かどっちかですね。
佐藤 B 作さん。はい。まあ、全員中学生。
はい、でしょうね。
ということですね。
うん。
はい。うん、まあ、なるほどね。本当に女子中学生が悩み、思い煩うような内容ですよね。
は
い、
そうですね。そうですね。
あのね、彼女、大学進学するかどうかわからないです。
はい。
はい、今のところね。
はい。
大学進学まで考えて、
うん、
あと7年。
うん。
卒業までですね。7年、8年。青春のね、今あなた思春期ですよ。15歳といえばね、はい。で、まあやっぱり大学出るまでっていうのは、いわゆるモラトリアムっていうのも含めて、青春時代は続くということで、この青春の7年、8年は、ものすごく長く大事なんですけれども、
はい、
本当に大事なこと以外は、さまつなね、ことなので、本当にね、7年、8年、我慢すれば、今悩んでたことが、ほんま、クソの役にも立たんかったなって思う日が来ると思います。
うん。
で、あなたがそう思うきっかけになるのは、自分でお金を稼げるようになった時です。
ほう。
はい。まあ、一つの自由を手に入れるわけですよね。
うんうんうん、うん。
自分でお金を稼ぐ。
うん。
自分の欲しいものを買える。
うん。
これはね、人間、この我々大量消費の現代日本、現代社会に生きている中で、これはもう自分の社会的な、立場、地位を自認自覚する大きな手段の一つだと私は考えています。
うん。
はい。あなたは、今いろんな将来に対してね、描いている欲求、ああしたい、こうしたい、こうでありたいっていうのを、今自分の中で何とかできるものが対人関係しかないから、そこに全部求めてしまってるんだと思うんです。
うん。
はい。大人になれば、そんなことを考える時間なくなります。
うん。
結果的に、相談者のあなたからすれば辛いことを言うかもしれないですけれども、
うん、
A ちゃんはあなたのことそんな大事に思ってないと思います。
おー。
はい。で、B ちゃんはもちろんあなたを本当に路上の石粒ぐらいにしか思ってないと思います。目に入っても認識してません。
うん。
でもそれでいいじゃないって僕は思うんですね。
うん。
あなたが A ちゃんをどう思ってるかですよね。そして、A ちゃんはどう思ってくれるだろうかじゃないんですよね。
うん。
どう思ってくれているのじゃないんですよ。あなたがどう思っているか。これが寛容でございます。A ちゃんにどう思われたいって思ったところで A ちゃんそうはなってくれません。
うん。
それがわかるのは7年、8年後。これはもう時間が解決するしかないので。
うん。
もう今のあなたに言えることは7年、8年、うん、そうですね。本当にひたすら耐えてくれ。耐えた先に待ってるのは、世の中に映る、さして自分とは仲良くない人たち全員が、等しく、自分より、 愚かなものに見える、そんな日が来ますそうなるとあなたの人生で平穏が訪れる。これはもう約束します、
うん、
これはもうこれが答えですね。これが佐藤清の答えです。
なるほど、
はい、
うがっとるな
あ、ミスター、
はい、
あなた知ってますか、最近ニュースで。
何ですか。
ニュースでやってましたけどね、文化庁の調査によると、うん、現代の日本人で言葉の意味の取り違いっていうのが起こっている、
うん、
うがった見方をする、物事をハスに構えて人と違ったようなことを言う、
うん、
物事をまっすぐに見つめて的確に本質を捉えている、どっちの意味でしょう言うたら、
うん、
今の日本人の7割以上が物事を斜めに捉えて発言をするっていうふうに答えてるんですよ、
うん、
うがった見方ってね、これ間違いで、本当は物事をまっすぐ本質的に捉えているっていうことなんですよ。ミスター、本来ならば御用なのに、結果的に私をアシストするような発言をしてしまいましたね。
いやいや、もう最初から僕はそら、本質捉えとるなと思って言ってますよ。
え、そうなんですか？
当たり前じゃないですか。
本質捉えてるなーっていう人に対して、うがっとるなーっていう感想が出たんですか？
いやいやいやいや、あるでしょ？すごい、
はい、
すごい美味しいものに対して、
はい、
うまいな、これバカタレがっていう時あるじゃないですか。
あ、なるほど。うますぎて腹立つっていうやつね。はいはい。
何してくれとんねん、このうまさみたいな、ね。
はい。通ってまうやないか、みたいな、この店。
そういうことです。
はい。
惚れてまうやろうっていう感じ。
はいはい。なるほど。ダブルエンジンね。なるほど。ダブルエンジン効果ですか。
ダブルエンジン効果ですよ、これは。
はい。
いや、うがっとるなと思って。
いやいや、もううがってますよ、私は。うがりまくってますよ、本当に。ええ。
ねえ、いやいやいや。
等しく世の人間、自分とは関係のない人間が、うん、すべからく、路傍の小石のように見える日が来ますから。
路傍の石ですね。
はい、路傍の石です。
なるほど。いや、でもね。
はい。
確かに、まあ、この子、中学3年生。
はい。
おそらく高校に行くでしょう、まあね。
はい。
行く。最短で社会人になるのが3年。
はい。
今、佐藤さんが言ったことを学ぶには、
はい。
十分な時間がまだ残されてますもんね。
そうですね。青春が終わってからの時間の方が長いわけですから。
そうですね。
はい。
いや、これはもうね。
はい。
佐藤さん。
はいはい。
もう先行きましょう。
はい。
はい、ベストアンサー。
ありがとうございます。ありがとうございます。これちなみに、
はい。
この質問に対してのベストアンサー、うん、ヤフー知恵袋でのベストアンサー、うん、ちょっと、かいつまんででいいので、どんなことを言ってたのか。
ああ、じゃあ、
紹介していただけますでしょうか。
はいはいはい、はい。そんな年頃ですよね。
はいはい。まあまあね。
ただそこまであなただけ考えなくてもいいのでは？
おう。
夢中になるものを探したりしていけば、今みたいに考え込まないようになったり、
はあ、
また自然とお友達ができたり、
はい、
時にはこんなことぐらいで悩んでたのかと思う時が来たりするかもですよ。
はい。
自分に自信を持ってくださいね。
はい、
性格は人それぞれです、
はい、
自分のマイナスの部分をプラスに変えられるよう頑張ってくださいね、
はい、
社会に出る前に強くなってくださいね。
ほう。
最後にあなたに対しての嫉妬かな、
うん、
というのがベストアンサーに選ばれております。
いや、ほんとクズですね、こいつは。
もうね、全く逆のことですね。社会に出る前に強くなれ言ってますから。
もういわゆる通り一辺倒の、
うん、
ね、ことなかれ主義を代表するかのような、テンプレート回答。
そうですね。
子供が一生懸命、本当に UFO を見たのっていうのに対して、
うん、
はいはい、わかったわかった、すごいなっていうようなもんです。
そうですね。
ね、本当に今のね、子供の例えで言うならば、はい、子供に対して真正面で向き合う親は、うん、どこで見つけたんや、一緒に見に行こうって言うて子供に案内させるぐらいのね。
そうですね。
そうやって人は人に対して絶望していくわけです。いや、逆にこの質問者に限っては、うん、こんなクズが、こんなカスみたいなやつがベストアンサーに選ばれてよかったかもしれないですよ。
ああ、そうですか。
これから3年後、うん、もしくは7年後、社会に出た時に、うん、私の言うた通りに、その辺にいる人間たちが、路傍の石のように見える。あ、振り返れば、私があの時、知恵袋に出題した回答者、ベストアンサーに選んだ人も、今振り返ったら、今目の前にいるクズどもと変わらんような、中身すっかすかの人間やなって思う日が来ます。
なるほど、なるほど。
はい。 まあ、一点罪を挙げるとするならば、今の彼女をそんな通り一辺との言葉で少しでも救った気になっているそいつの存在自体ですね。
なるほど。
はい。浄化されるべきだと思います、この世から。そいつの存在が。
なるほど、なるほど。それは、あれですね、はい、死ねとかそういう意味ではないですね。
いえいえ、違います。死ねとかそんな攻撃的なことではないです。攻撃的なことじ
ゃ
ない。
浄化ってことですよね。
はい、自然作用です。
なるほど、なるほど。
はい。あの、万物の断り。それから逃げることはできない。まあ、一つの言い方、もう一つ言い方を変えるならば、っていうやつですね。
なんか逆に、かえって言葉が強くなった気がする。
はい。
はい。
まあでも、まあ、自分に自信を持ってってね、じゃあ、あなたは自信があるんですかっていう話ですから。
そうですね。
はい。自分の自信の持ち方って何っていう話ですからね。
いや、これね、でも本当ね、よく聞くんですけど、自分に自信を持ってって、はい、自分に自信が持てないからこうなってるわけでしょ。
そうです
よ。あの、これね、本当いつもよく思うんですけどね、あの、はい、これ単純なことなんですよ。足が速くなりたいんですけど、はい、どうしたらいいですか、速く走ってくださいって回答してるのと一緒ですから、これ。
いや、そうです。
本当に。
今のスピードでもいいじゃないみたいなね。
ええ。
なんやったら。今のスピードでも十分速いと思いますよ。あなたは亀にも負けるんですかみたいなこと言うてるようなもんですから。
そうです、そうです、そうです。
ええ。
いや、もうダメです、そんな答えでは。
はい。
いや、本当に佐藤さんがベストアンサーです。はい。
ありがとうございます。
はい。
はい。
さあ、続いての悩み。
はい。
相談でございます。
はい、はい。
お悩み相談って言っちゃいましたね、もう。
いやいや、まあまあ。はい、いいでしょう。はい。お悩みでしょう。悩んでるんでしょう。はい、
お礼250枚です、
はい。おっと。中学生のさっきの 2.5 倍。謝礼は弾むぜのパターンですね。
はい。
はい。
男女の三角関係です。
お
誰が間違っていたのでしょうか。意見を聞かせてください。
はい。
はい。まず、
え
?A ちゃん、B ちゃん、C 君がいました。
はい。
A ちゃんが B ちゃんに、
はい、
A ちゃんの男友達の C 君を紹介しました。
はい。
おそらくこの書き方で言うと、A ちゃん、B ちゃんは女子なんでしょうね。
ですね。はい。A ちゃんは C 君を
?C 君を B ちゃんに紹介しました。
はいはい。
はい。二人はメル友になり、
はい。
B ちゃんは C 君を気になり出しました。
はい。
ちょっと、ポッてなっちゃったんですね。
なるほど。気になる存在。
はい。
はい。
しかし C 君はあまり B ちゃんのことを気に入りませんでした。
あら。
B ちゃんと C 君は二人で遊びに行きました。
あ、デート行ったんや、でも。
一応ね、行ったんでしょうね。
はい。
C 君はその日の B ちゃんの態度が気に食わず、B ちゃんからのメールを返さなくなりました。
ほうほう、うん。
B ちゃんも好かれていないことを察して、
はい、
C 君のアドレスを消しました。
あら、身を引いた。
はい。
はい。
その後、A ちゃんと B ちゃんがお互いの趣味が合わず関係が疎遠になりました。
はあはあ。ここで A、B の関係も疎遠になる。
はい。
はい。
そしてもともと仲の良かった A ちゃんと C 君が付き合うことになりました。
はい。
A ちゃんは気まずかったので B ちゃんに報告できませんでした。
いや、まあ確かにね。
するとたまたま B ちゃんが A ちゃんのブログを見つけ、
はい、
A ちゃんと C 君が付き合っていることを知り、はい、A ちゃんに怒りました。
はあ。
A ちゃんが B ちゃんに C 君を紹介したときは2人はただの友達でした。
はい。
その後急激に仲良くなったので、
はい、
A ちゃんと B ちゃんは仲が悪くなりました。
はい。
B ちゃんと C 君はもうお互いのアドレスさえ知りません。
はい。
この場合誰がどこでどうしていればいい関係が保たれたのでしょうか、はい、意見を聞かせてくださいということでございます。
なるほどな。いや、まあちょっとね、リスナーの方もちょっと巻き戻していただいて、
うん、
まあちょっとこんがらがってる方いらっしゃると思うんで、ぜひ今のミスターロングヘッドのことを聞きながらですね、言葉を聞きながら、それぞれ A、B、C と書いて、まあいわゆる人物相関図って言うんでしょうか。
はい。
三角形 ABC、それぞれがどの点からどの点へどう作用していったのかというメモをですね、
うん、
書いていただきたいんですけど。
そうですね。
まあ、これを見ると一目瞭然ですよね。
うん、
まあ、結果的に形だけを取ってみると、
うん、
まあ、なるべくしてなった結果なんやな、ということでございますよね。
はいはいはい。
はい。まあ、A 君と、ああ、違う、ごめんなさい。A ちゃんと、
うん、
C 君、これもともと仲が良かった、
はい、友達だった
男女でお友達だった、はい、でまあどういうやり取りがあったんでしょうね。私の友達の B 子ちゃん、彼氏いないからあんたのこと紹介してあげるなのか、
うん、
おい A 子ちょっと女紹介してくれよって言うて B 子ちゃんをじゃあ紹介してあげるねとなったのかは知りません、
うん、
はい。でまあその A ちゃんの紹介で B ちゃんと C 君がメールのやり取りをするようになった、
うん、
はい。あ、まあでもこの時点であまり C 君は B ちゃんに、
うん、
これなんて言うんでしょう、あまり興味を示してなかった、ね、メールのやり取りの段階から、
はい、
ということはもうもともと A ちゃんに気があった。ほんで A ちゃんから B ちゃんを紹介されて、
うん、
A ちゃんの頼みやから、
うん、
まあまあ付き合いだけでもしてみるかとメールの、
うん、
でまあ流されやすいタイプなんかな C 君は、
ね、
ほんでまあ B ちゃんはえらい C 君のことちょっと気に入っても
う
て、
うん、
最初ほの字やったと、うん、でまあおそらくこれどっちから消しかけたんかわからないですけど、これおそらく B ちゃんかな、頑張って勇気を出してデートに誘ってみた、うん、C 君は流されやすいタイプやから、
うん、
まあまあ一緒に遊びに行くくらいいいかな、その背中押し A ちゃんがあったかもしれません、うん、A ちゃんからのね、誘われてんでしょ、あんた男なら行ってきなさいよと、うん、女の子からのデートの誘い断るなんてダメだぞって言われたかもしれないですね、うん、でまあデート行ったけれども、まあまあおそらく、うん、まあ B ちゃんはまあ物の食べ方が汚かったりだとか、
うん、
子供泣いてる子供見るたびに舌打ちしたりだとか、
うん、
はい、
とんでもないやつですね、
まあ、おそらくそういう店員に対して、まあ、すぐまあお茶持ってきてって言うてくるタイプの子やったかもしれないですね、
うんうんうん、
でまあもともと好きではない B ちゃん、飼育の中でどんどんこの嫌気がさせてくると言いますか、うん、もう最悪のデートになってしまったとという話ですよ。
そうですね。
ね、ほんでまあ BC が疎遠になって、
はい、
で AC が付き合って、
うん、
はい、これね、だからまあすいません、ミスターの紹介してた文章を、はい、まあなぞっただけになりましたけど、これは、はい、まあ答えを言いますと、
はい、
どこが間違ってた、何を間違ったんでしょうかこの3人は、
うん、
なんで結果的に AC が付き合って、
うん、
もともと仲の良かった女の友情 AB が壊れてしまったのか、
うん、
ということに対しての答えはやっぱり色即是空っていうことなんですよね。はい、これ仏教用語で、
はい、
色すなわち色恋に関する欲、
うん、
これすなわち空なりっていうことなんですよ、うん、ね、こうおそらくね B ちゃんが彼氏欲しいなっていうところからの発端やと思います、
うん、
男友達欲しいな、あわよくばその後彼氏になって点点点みたいなね、
うん、
意欲があったと思うんですよ、
うん、
はい。じゃあ A ちゃんも友達思いやから B ちゃんにじゃあ私の友達の C 君紹介してあげるってなったわけですよ、
うん、
せやけどこの B ちゃんね、そのいわゆる色欲、色恋に関しての欲望は人一倍やけれども、
うん、
おそらく親の教育が半人前、
うん、
ということで、まあ、先ほど挙げた、ご飯食べるときに音鳴らす、
うん、
泣いてる子供を見るたびに舌打ちする店員に対して横柄な態度を取る、うん、そういう子やったんでしょう。
あったんでしょうね。
こんな子が人間の根源的欲求、色欲を振りかざしたら、そりゃこうなるのは自明の理やと、
うん、
私は言いたいんです、
うん、
だから、すいませんちょっとね越見かもしれないですけれども、うん、いやそこまで聞いてませんって言われるかもしれません、
はい、
せやけれどももしねこの問題よくあるじゃないですか、自分の色恋の問題やけど恥ずかしくてこれ友達の話なんやけどって話してしまう人、
うん、
もしかしたらこの質問者この A ちゃんかもしれません。
そうですね。
もしかしたら B ちゃんかもしれません、
うん、
なんでこんなことになってしまったんだろう、お願い誰か助けて、わらにもつかむ思いでこんなところにまでヤフー知恵袋なんていうねもう回答者全員が責任を持たないような、
うん、
ね、自分の出自も明かさずに横文字のアルファベットだけの ID で、
はい、
こうこうこうだと思いますよ、自分に自信を持って生きてみなさい、きっと人生楽しくなるからみたいなことを言うやつおるような世界でね、
はいはい、
そんなところに質問投げかけてくる、これ本人の可能性十分あるわけです。
そうですね。
それを踏まえてすいません聞かれてないことまで答えますけれども、 A ちゃん、B ちゃん、この放送聞いてるならぜひこうしてください。仏門に下りましょう。はい。ちょっと、もしかしたらまだ学生かな、わかりにくい言葉を使ったかもしれません。うん、出家、うん。ね。出家。家出じゃないよ。
うん、
家出、出る家と書いて出家。
はい。
ね。レテンは入ってません。
だいぶ違いますね。
ひっくり返して家出で読むわけではありません。うん、ね。甘さんになってください。
うん、
はい。ほんで、甘さんになって、自分のそういう昔の甘酸っぱい恋みたいなのを、まあ、文学として発表して、90何歳になっても、世の中で、あなたたちみたいに、色恋の悩みで悩んでいる、バカな女どもが、どんどんどんどん駆け込み寺として、このあなたの寺に行きますから、うん、法外な相談料を踏んだくって、一生笑って生きてください。はい。
はい。
そうですね。彼女の、なんて言うんでしょう、この、法名と言いますか、はい、法名ではないな。この、甘さんになった時の、名前を、
うん、はいはいはい。
ちょっと、授けたいと、
はい。
思います。
はいはい。
そうですね、内房総総研っていう名前にしましょうか。
内房総総研。
ええ。
うん。
内房総って房総半島の、
はい、
内房総ですね、
はい、
に、騒がしく見ると書いて内房総総研さんっていう名前にしてください。はい、
なるほど。あれですね、
似たような名前で違う作家の甘さんいますけど、
はい、
その人とは全く関係ありませんから。
関係ないですね。
はい、本当にね、坊主丸儲けですから。
坊主丸儲けですね。
はい。あなたがね、どんなこれから悪いことしても、仏門にさえ下れば、
うん、
ね、色恋でやってはいけないとされてるようなことでも、仏門にさえ下れば、年取ったら、人の上から降雪されることができますから、それでお金を取ることができます。
うん、
いいですか？坊主丸儲け。敗者と坊主は丸儲けでございます。A ちゃん、B ちゃん。
はい。
色恋なんて今のうち、ね。色欲は捨てなさい。色即税空です。
はい。
はい。
深いですね。
はい。
ではね、
はい、
寄せられたベストアンサー紹介したいと思います。
はい。
いいですか、皆さん。質問の内容。この場合、誰がどこでどうしていればいい関係が保たれたのでしょうかですからね。
はい。
この佐藤剛の答えは、仏門に下るってことですね。
はいはい、そうです。
そうすると、いい関係が保たれたということですね。
はい。
はい。質問と答えが一致しております。では、紹介いたしましょう、はい。ベストアンサーに選ばれた回答です。別に誰も悪くありませんよ。
お？
人生とは取捨選択の繰り返しです。
はい。
同時に持つことが困難なものもあります。
はい。
恋人を得た結果、友人を失ってしまうこともあり得ます。
はい。
友人の好きな人と付き合えば、その友人とは疎遠になることもあるのは、恋愛事件としてはすごく当たり前のことです、
はい、
だからといって友情を取って好きな人と付き合うのをやめればこれもまた不幸に感じる人を生みます、
はい、
でこれは B ちゃんの嫉妬であり B ちゃんが心の中で解決してくれなければどうにも修復されないことです、
うん、
A ちゃんと B ちゃんがそのまま疎遠になっても仕方がないことなんですよ。
ほう。
というのがベストアンサーでございます。
これがベストアンサーかい。ほんま語るに落ちるな、ヤフー知恵袋。落ちるとこまで落ちたか。おい、ヤフーの株チェックしてみよ、お前。暴落しとるぞ、今頃。この放送が配信されとる頃には。売っとけよ今のうちに。すぐ整理欄入るぞ、うん、ヤフーなんか。いや、もう本当にもう、呆れて物が言えないというかね。
そうですね。
まあ、いわゆるこれも、通り一辺倒の、ことなかれ主義。
ことなかれ主義ですね。
本当に根源論ですよね、
うん、
そもそもって言うてる割に原因を追求しない、
はい、しないですね、
はい、そんなものはなかったみたいな、
うん、
でね、こういう話で一番腹立つのがね、
ええ、
得るものがあれば失うものがあるっていう話なんです、
うん
う
ん、
ということはね、こいつはね、得るというのをね、一つのね、人間の人生のにおける推進力の最たるもんやとしてるわけですよ、
うん、
違うんやと。なぜどっちも得ようとしてはいけないみたいなね、
うん、
発想ですよ。だから、
うん、
どっちも得れるわけないじゃない。 いや、そんなことないがな。どっちも入れるやつおるがな。
うん、
世の中には。
うん、
ほな、お前とは違う人種やわな、っていう話です。
そうですね。
逆にどっちも得られない人間がいる。お前とはまたちゃうがな。話違ってくるがな。お前は一個得たら一個失うかもしれんけど、これがもし相談者が B ちゃんやったら、全部失ってもおとるやないかと。
ほんまやわ。
ね、いうことなんですよ。
いや、本当ですね。
ほな、お前の言ってることはもうそっから先はただのたわごと空言になるわけですよね。空回りしてるだけなんですよ、あなたの口は。違うんやと。一個得たら一個失うんやないんやと。まずどっちも失おうぜと。断捨離ですよね。
断捨離ですね。
ええ。人生において本当に必要なものは何なのかということなんですよ。おそらく、この三者も、おそらく、ですよ。まあ、年取っても色恋の問題ってありますから、はい、一概には言えませんけど、おそらく彼女たちもとても人生の中でまだ未熟な存在。
はい。
いわばひな鳥。
うん。
まだこれからいろんなことで悩んでいって、これからどんどん人生経験、そして年を経ていって、立派な大人になっていくんだと思うんですけれども、うん、立派な大人になり始めるきっかけって、それこそ年関係ないんですよね。うん。二十歳になったから全員大人か。いや、法律上はそうやけどなっていう話なんですよ。
うん、
だから B ちゃんはとっても良かった。そういう意味では。
うん、
全部を失いました、一個で。
はい。
ああ、こんなことあるんだ。そしてこの番組を聞きました。ああ、なるほどな。まず私が仏門に下って出家さえしていればこんな悲劇は生まれなかったんだ。っていう話になるんです、
ね。なるんですね。
はい。そうなっていくと、もしかしたら B ちゃんが仏門に下り、後に友達だった A ちゃんが違う色恋の相談を、
うん、
いわゆる色恋の第一人者、
うん、
男女の悩みはこの尼さんに聞け、うん、宝島調べベスト1位みたいな、
うん、
この尼さんがすごい1位みたいなね、
うん、
の B ちゃんのところに駆け込み寺として、
うん、
その相談に来るかもしれない。
そうですね。
その時に B ちゃん思うでしょう。ああ、今目の前にいるのは全部路傍の意思だなと。
お、
やはり佐藤剛の言っていたことは全て合っていたんだな、
うん。
私にとって大事なもの以外、全ての人間はそこらにいる人間はそこらの意思と同じ、すべからく、等しく、クズなんだなって思い始めますから。佐藤剛の言ってたことは、あの質問とこの質問、別なように見えて、回答は全て一緒。うん、佐藤剛の言っていることは、世の中の真羅万象、あらゆることに、一つ一本筋を通しているんだな、っていうふうに気づいていただけると思います。
うん、なるほど、なるほど。
はい。
いや、ということでね、まあまあまあ、他の回答を見てもですね、
はい。
結構皆さん、A ちゃんが B ちゃんを紹介した時点でもう間違っていたであるだとか、
間違いっていうのもおかしいですよ ね、
そうですね。
おかしいおかしい、そんなそれ C 君に対して一番失礼だわ。
そうですよ、
で
B ちゃんが大人げないであるだとか、
はい、
誰かをやり玉にするような回答しかないんですよね。
いや本当に不幸な話ですよね。
うん、
はい、
ところが聞いて、皆さん聞きました、佐藤剛みんなが幸せになる回答を出しました、
はい、みんなが幸せです。
ということで佐藤千恵袋さん、はい、またしてもベストアンサ
ー。はい、ありがとうございます。
もうね、怖い。
いや本当に自分でも本当にすごいよねって思います。
そうですね、
俺すごくねって思いますね。
もう本当にね、
はい、
今すぐ出家しましょう。
いや本当に皆さん今すぐ出家してください。
はい、
大河ドラマ見てください。平清盛なんかあったらみんなすぐ出家します。
ええ。
はい。平清盛でそういえば一番最初に頭剃って出家したのは、武士でありながら使えるこの国の御子と、天皇の妃に手を出した、あれ誰やったかな、藤木直人でした、ね。うん。やはりね、色恋に悩んだら出家すると。
うん。
ええ。で、まあ、賢い人間は色恋に悩む前なんかにもすでに出家している。
うん。
もしくは、在家出家っていうんですかね。
うんうんうん、
仏門にはくだらずとも出家をする。
うん、
毎日写経をする、
うん。
そういうとこから、新しい人生って始まるんやと思います。
はい。
はい。
いや、本日もベストアンサーどうもありがとうございました。
いえいえ、本当に、もう、無償でやっておりますからね、こういうのも。 あの、旧姓の主としての務めとして。
はい。
はい。
メシアとしてね。
ええ。
はい、ということでね、今後も佐藤知恵袋にはバスバスベストアンサーを出していっていただきたいと思います。以上、教えて知恵袋のコーナーでした。どうもありがとうございました。
この世のすべては仏の教えの中にこそある。ほうほうほう。パーパパパパパパパパパパ、田村正和です。ビール歴44年、企画にも間違えました。麦とホップ、ビールと間違えちゃいました。パパと呼ばないで。
新しい大義語。さあ、新コーナーでございます。以前のですね、刷新会議の時に出たきり、全然やっていなかったコーナーをですね、初めてやってみようというお時間がやってまいりました。このコーナーはですね、世の中にある、いろんな言葉、でもこの言葉に対する対義語って、よく考えてみたら、ないよねっていうものをですね、生み出していこうという、これまた社会貢献的コーナーでございます。引き続きお相手は佐藤剛さんです。よろしくお願いいたします。
こんなコーナーまだ残ってたんか。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
いや、残ってたんです。重箱の隅にね。
新しい大義語。
うん。
だって前のコーナープレゼン会議っていうのが何月？今年でした？
今年でしたかね。もうそのぐらい。
今年の
記憶にない。
春ぐらいいっちゃいましたっけ。なんとまあ、約半年の私服の時を経て。
はい。
ついにここで。
ついにここでですね。
はい、なるほど。
前の4月ですね。
はい。4月。
はい。
はあ、本当にジャスト半年。
そうですね。
これは相当練りに練ってきてるでしょ、やはり。当然、ね、これ、こんなコーナーあったっけって僕言うたぐらいですから、
はい、
このコーナーのプレゼンしたのはミスターロングヘッド、
はいはいはいはい、
本人ですよね、
はい、
これも半年の準備期間あったわけですから、それはそれは面白いコーナーになってるはずですよ。実は皆さん、
はい、
今回の収録に関しては私佐藤剛一切収録内容事前に聞かされておりませんでした、
うん、
放送当日のお楽しみみたいな感じで、メールがミスターロングヘッドからは打診いただいておりましたので、
おそらくね、正直佐藤さん、はい、面食らってると思います。
はいはい、そうですね、びっくりしました。はい、
佐藤さんは面食らってるかもしれませんけども、私は困惑しております。
困惑している、どうしたんですか。
あのね、佐藤さん、
ドンキでどつかれたみたいな。
半年間ね、空いたのには理由があるんですよ。
半年間空いたのには理由がある、うん、いや、それはね、いかにこの良質なお題を見つけてくるかとか、
うん、
なんか対義語ってないよねっていう言葉をあげるわけでしょ。
そうですね。
これって難しいじゃないですか。
佐藤さん、これね、なぜ半年かかったか、はい、そこなんですよ。
はいはい。
対義語ってないよねって言葉ってあんまりないよねってことなんですよ。
その厳選するのに時間がかかったんじゃなくて、
ええ、
見つけるのに時間がかかったってこと。
そうですね。
あ、なるほど。ということは、とりあえず集めてみましたみたいな。
そうですね。
はい。
しかもね、
はい、
これ集まってきたのがね、
はい、
いや、この対義語いるっていうね。
まあでもそういうことでしょう、やっぱり。
うん。
そうね、やっぱり言葉っていうのは漢字だけでもやっぱり4000年以上の歴史あるわけですから。
はいはい。
4000年もあったら対義語必要やなっていう言葉にはまあ大概ありますよね。
はい。
ね、
いやー、これがね、佐藤さん、
はいはい、
覚悟しておいてください。
はい、言うたらね、そのレゴブロックで言うところのまだ橋のなんや出っ張りみたいな全然取れてないし、トゲみたいな、なんやったら上のパチッとはめる丸みたいなやつ半分取れてもうてるみたいなやつばっかり言うことでしょ。なんか
そういうことですね、
イメージ的には。
はい、あのね、
はい、
もう今回で終わる可能性が大ですね。
なるほど。一回こっきり。
うん。じゃあね、早速、行きたいと思います。
はい、もう行きましょう、とりあえず。
もうさらっと行きましょう、はい、このコーナーね。
はい。
はい、もう、取れ高は十分です。
取れ高十分。もうこれで
もう十分ですよ、取れ高は。
これで、このコーナー。
ええ。
まだ前菜どころか、食前酒飲んだぐらいなのに。
うん。じゃあね、行きましょう。
はい。
あのね、佐藤さん、じゃあまずこれいきましょう。
はい、はい、何でしょう。
夏の風物詩、
ほう、
いろいろあると思います。
はい、まあまあいろいろ、花火とかね。
はいはいはいはいはい。
夕立、
うん、ね、で夏というのは暑いです。
暑い、はい、はい。
暑い時に涼しくするもの。
はい。
クーラーってありますよね。
おう。
クーラーの反対語、対義語といえば、
はい。
まあ、ヒーターかなっていうのが想像つくんですけども。
ああ、そうですよね、はい。
じゃあ、扇風機の、
はい。
対義語ってありますかっていう話ですよね。
ああ、なるほど。
うん。
扇風機の対義語。
うん。
え、温風機的なことですよね、言うたら。
でも、温風機だと、
はい。
要はヒーターじゃないですか。
ああ、そうか。ああ、はいはいはい。
冷たい風を出すの反対が暖かい風を出すでしょ？
はい。
風を出すだけですから。
ただ単に。
ただ単に。
扇風機の対義語？
うん。
え、何それ？ええ
佐藤さん。佐藤さん、はい、そうなるでしょ、
はい、
そうなるでしょ、
そうなりますね、
うん。
一発目からそうなってしまいました。
これが6ヶ月空いた理由です。
なるほど。時期を見計らいつつ、これだけ時間がかかってしまったということですね。
そうですね。
で、おそらく、ミスターロングヘッドの中で、せっかくプレゼンしてないし、一回も使わへんのは忍びないと。そして、このまま、まだ時期を伺い続けると、あっという間に年を越してしまうと。
うんうんうん、
そうなるのも忍びないということで。
そういうことなんです、佐藤さん。
ここでぶつけてこられたと。
はい。
なるほど。え、なんか扇風機の対義語考えろって言われると、
はい。
え、対義語って何やったっけっていうところにまず言ってまうんですけど、ね、言うたら白の反対は黒みたいなことですよね。
はい、はい、そういうことです。
ね。だからその、白とは、まあ、白の定義がまず口頭でするのはすごく難しいですけど、
はい。
まあだから扇風機とはの定義を、覆す反対のものですよね、
う
ん。
そうですね。
扇風機を何するものなのかと捉えるわけですよ。
そういうことです。あ、いいですね、佐藤さん、はい。いいですよ。もう私はね、そんなとこに行く前にも思考が停止してますから。
はい。
若干この際はもう佐藤さんまか
って。はい。やっぱり涼むものじゃないですか。
うん。
ね。風を送って、換気をするものであれば、それは換気扇でいいじゃないですか。
はい。
これ言葉あるでしょ？
はい、ありますね。
で、考えると、扇風機ってやっぱ涼むもんやと思うんです、
うん。
で、クーラーとの違いって何やねんって言
う
たら、
うん、
少しの電力で、
うん、
扇風機、いわゆる扇、ファンが回り、
うん、
風を送るもの、涼しいものの反対。
はい、
いいですか？少しの電気代で、
うん、
ファンを回して、涼しい風を送るものですよ、
うん、そうですね。
この反対、多くの電気を使って、
うん、
ファンを回さずに、
うん、
暖かい風を送るもの、
うん、
これはもうハロゲンヒーター、扇風機タイプのあれでいいんじゃないですかね。
ああ、
はい、
あった、
ハロゲンヒーター。
佐藤さん、
はい、
あった、
あった、スクラストもあった。あ、あった
あった、佐藤さん。
あってしまった。
なんやったら、今俺の部屋にあった。
え、もう出てんの？
あの、去年から出しっぱなしです。
あ、出しっぱなしのやつね。
ええ、はあ。佐藤さん、あった、
ありました。これはいよいよ今回で最終回の目出てきましたね。いよいよ出てきましたね。
出てきましたね、
これ。今回、こんにちは、さようなら。こんにちは、さようならか。
いや、佐藤さん、下手するとこれ今日、
はい、
オンエア上コーナー一つって可能性もありますよ。
いや、十分ありえますね。オンエアないかもしれない。
ないかもしれない。
第一話、こんにちはさようならですからね、サブタイトルが。
そうですね。
ちなみに他は何かあったんですか？他のお題
もうないですよ。
え、終わり？
え、
終わりっすか？
いや、あの、佐藤さんからもなんかあればなと思って。
いや、対義語、確かにあの、僕今本当にそんなコーナーあったかなっていう話してたんですけれども、
はい、
おそらくそういう思いに至ったのも完全にこの存在自体を忘れてたからだと思うんですね、
はい、
でも僕やっぱりそのプレゼン受けた後っていうのは、
うん、
やっぱ考えたと思うんですよ、
うん、
当然、
はい、
考えたと思います。それは当然です。パーソナリティとしてお題を見つけるっていうのがこのコーナーのまずやらなければいけないことですから、はい、 にしてもその記憶すらほとんどないってことは、
はい、
考えても出てこへんかったなっていうことやと思いますね。
そうですよね。
お題集まらんかったという、
うん、
はい、これ対義語がない言葉なんてもうないっていうことかもしれないですね。それだけやっぱり我々現代社会、
はい、
言葉というのが成熟しきった、
そうですね、
という一つの答えじゃないでしょうか。
そういうことになりますかね。
はい、
じゃあね、最後このコーナーね、最後のじゃあお題いきましょう。
はい、はいはい、
これだけです。あとはね、
最後、はい、
1個だけあるんです。
1個だけあった、はい、
しかも多分対義語はあるのかもしれないんですけども、ただ知らないだけかもしれないですが、
はい、
では紹介しましょう。
はい、
さもしいの反対語は何でしょうということですね。対義語
さもしい、いやこんなんめっちゃありそうやけどな。さもしいって何っていうことですよね。
そうですね、
雰囲気でしか使ってませんわ。
はい、
あんまり普段使わん言葉やし。
さもしいというのはね、下品であるとか、はい、癒しいとかっていう意味ですね。
ああ、なるほど。はいはい。下品、癒しい。
はい。
まあ、人に嫌悪感を与える。
うん。
はい。そういう、なりふりっていう
か、ね。はいはいはい。
はい。
ガツガツしているとか。まあ、あまり、はい、あまりいい意味ではないですよね。
はい。
じゃあ、さもしくない状態を一言で言うと、
はい、
なんだってことですよね。
あー、でもさもしくない状態を一言で表すって対義語として定義するって難しいですね。
そうでしょう。
それこそバリエーション富みすぎやろうという逆だけで考えると。
あー、なるほどなるほど。
ねえ、って考えたらバシッと一個決めた方がいいかもしれないですね。
そうでしょ、そうでしょ。
はい、おー、なるほど。あ、ちなみに私の手元にある岩波国語辞典にも対義語は載ってないですね。
載ってないですか。載ってないですか。
はい、
そうですか、そうですか。
そうですね。だからさもしいの反対の最上級の言葉なんていうのは、うん、いわゆるみやびやかみたいな。
あー、みやびやか、
はい、ことかなとも思うんですけれども、うん、はい、でもまあそれだけではないだろうと。上品的な言葉は全部当てはまりそうですよね、形容詞の。
そうですね。
ねえ、ちなみに、うん、さもしい形容詞。
そうなんですよ、そこも問題なんですよ。
はい、
あのね、私、まあ、ちょっとごめんなさい脱線しますけどもね、
はい、
私中学校2年生ぐらいの時にね、
はい、
すごく不思議に思ってたことがあるんですよ。
お、何でしょうか。
あるの反対は何ですか。
ない。
ないですよね。
ですね、はい。
あるは動詞ですけど、
はい、
ないは、
あれ、ないは言いで終わってるから、これは形容詞になるのか。
形容詞なんですよ。
え、ないって形容詞なの。
形容詞でしょうね。
そうなんや。
だから対義語だからといってその品詞が同じとは限らないんですよ。
確かに確かに、そうですね。
あのね、
言われてみれば、はい、
これをね、国語の先生にぶつけたんです。
はい、
どうしてあるの対義語、動詞の反対語が形容詞なんですかって言ったらね、
いやー、なるほどなるほど。
ただもう驚愕の事実が返ってきました。
はい、
そういうもんだって言われました。
出ました、通り一辺倒の回答。本当に教師として最底辺の人間ですよ。授業だけのうのうとやってれば金もらえて安泰じゃん、公務員万歳って考えてるやつですよ、それは。
ね、
教師失格です。
教師失格です、
はい。本来ならば、じゃあ一緒に考えてみよう、すまない、先生も知らないんだって言わなければいけません。うん、ね、どっちが先生かわからないな、あははって一緒に笑う。これこそ、本来教師と生徒のあるべき姿ではないでしょうか。
それが教育ですよね。
それが教育です。うん、あの武田鉄矢扮する坂本金八は第2シリーズで長蘭吐いて学校の教師であるにもかかわらず中学生たちと長蘭吐いてサングラスかけて荒川の土手を横一列に並んで歩いてました。
うん、
長蘭吐いて、その不良たちと横並びで歩いたかと思えば、
うん、
子供たちと一緒に便所掃除をして、
うん、
学校の校内にある用務員室の風呂場で生徒たちと一緒に入って汗を流し合いました。
うん、
これが教師の本来あるべき姿ではないのでしょうか。
うん、
私は思います。
そうですよ。
その教師はさもしいと思いますね、私は。
さもしい教師ですよね。
はい。さもしい教師です。
はあ、困った。
さもしい教師、
うん、
寂しい熱帯魚なんていう歌もありましたけれども、流行り歌で。
はい。
い
やいよいよこのコーナーどうやって終わっていいかわからなくなってきましたよ。
そうですね、難しいな。さもしいの対義語か。
あ、でも先ほどのさもしい教師、そういうこう熟語で考えるのもいいかもしれないですね。
はい。
さもしい、
そう、
さもしい、だんだんさもしいが言葉じゃなくなってきましたね、なんとなくね。
お、さもしいがいわゆるゲシュタルト崩壊を
起こし始めました。
さもしい、だからもう、そうですね、だからさっきの例で言うところの、同じ目線ですよね、
うん、
僕はこれ、一個キーワード、同じ目線やと思います、
はあ
はい、同じ目線になれば、さもしいなんて言葉生まれない、
うん、
と思いますね、
うんうん、
なので、そうですね、さもしい、意地汚く浅ましい様の反対の言葉を、同じ目線から見てみると、そんなことないだろっていう話ですから。
うんうん。
いや、難しいな。さっき、寂しい熱帯魚とか言うても、だから、ウインクがもう頭の中に浮かんで、もう邪魔で邪魔でしゃあないねんな。
ハローウェイ。
ずーっとそれ言うてるんですよ。
ハローウェイ。
もうね、両腕の前腕部を顔の前でずっと上下にしてるんですね。ウィンクの二人が僕の頭の中で、背中合わせやった思ったら、急に二人が背中を離して、二人ともこっち向いて、両腕の前腕部をこう上下上下にね、頭の上で上下にね、動かし続けてるんですよね。
でも考えてみたらですけど、
はい。
その、さもしいって要するにこう、相手を悪く見てるわけじゃないですか。
はい。ね、そうですね。
で、
はい、
その類似語として例えば癒やしいとか、
はい、
浅ましいとか、
はいはいはい、
悪い言葉っていっぱいありますね。
いっぱいありますね、確かに。でもね、ミスター、これ一点私あの違う観点からものを言わせていただけるのであれば、
はいはい、
我々がそういったいわゆる癒やしいだとか、そういう悪口、人を下に見る言葉ばっかりを知っていて何かに使いたいから、
うん、
ね、そのいわゆる上の人たちを見た時の形容する上品的な言葉はあまりにも知らないだけかもしれないですよ。これは
これはもう根本的にやはり上見て暮らすな、はい、下見て暮らせ的なものがやっぱりあるのかもしれないですね。
やっぱりね、やっぱり江戸幕府400年の平安はね、うん、それはやっぱこういう教えから生まれる、そして我々の DNA の根底にやっぱり刷り込まれてるんやと思いますよ。
これは江戸時代の弊害ですね。
これ弊害で徳川幕府が残した負の遺産。当然やっぱり日本語もね、たくさんの言葉持ってますから、うん、圧倒的に悪い言葉が多いなんて、そんなことは絶対にないと僕は思いたいですね。
僕も思いたいですね。
ないと思いますし、はい。
あ、今一個ちょっと思い浮かんだのは、
はい、
気高いかなと。
ああ、なるほど。まあ確かにそうですね。まあ浅ましい、意地汚い、食い意地が張ってるなんかで言うと、武士は食わねえぞ高い王子って言葉ありますから、はい、あれはもう気高さの一種一つの表れですよね。うん、うん、気高い、それでいきましょうか。
そうですね。
はい、これをこれで送りましょう、このコーナーを。
はい
はい。まあ今ちょっと締めに入るところなんですけれども、はい、まあおそらくミスターロングヘッドの調査と確保が間に合えば、今後ろにはいわゆるお葬式会場で流れている、エレクトーンなのかシンセサイザーなのかわからないですけれども、はい、そういう何かしらのインストゥルメンタルが流れていると思います、
うん、
はい、皆さんもね、こんなコーナーがあったんだなって思いながら、
はい、
一緒に送っていただけたらなと思います。
はい、はい、以上、
はい、
新しい大義語最終回でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうね、本当にありがとうね。
はい、エンディングでございます。
はい、どうもありがとうございました。
いや、もう
今日はね、はいはい、お疲れ様です。はい、
時間の尺の関係でコーナーが一つしかできなかったということですね。
いやいや、ミスターミスター、
はいはい、
ミスターロングヘッドさん、
何でしょうか。
ダメですよ、
ダメ、
ズルをしようとしちゃダメですよ。 いやまあ編集配信は全部ミスターロングヘッドさんにお任せしておりますけれども、はい、必ずこの番組コーナー2つやったということになっていると思います。
あ、そうですか。
はい、いやでもねぜひ配信していただきたい。これなぜかと言いますと、うん、ね、これ我々の力不足の露呈をねしてしまったという部分もあります。やっぱ恥をかくことによって次こうならないようにしようという
戒めですね。
部分と、戒めです。そうです、自戒です。これは
自戒ですね。
そしてですね、僕ね結構いいこと言うたと思うんです、さっきのコーナーの中で。我々舌ばっかりを見すぎて下品な言葉覚えすぎじゃないかと。
そうですね、
はい。ほんでね、さっきもこの収録の合間ですよ、このエンディングとさっきのコーナーの間に、はい、そのいわゆる上昇志向の言葉というか、
うん、
例えばそのさっき言ってたね、気高いだとか、うん、みやびやかだとか、うん、そういうね綺麗な言葉ってどれぐらい知ってるだろうなって思いを馳せたんですけど、うん、全く思い浮かびませんでしたね。恥ずかしい話。
恥ずかしいですね。
例えばね、皆さんやりまんの反対って何ですか。出ます、やりまん、おさせ、させこ、こんなに出るんですよ。またの軽い女の言葉、うん、ね、またの緩い女のことを指した別称、
はい、
こんなに出てくるんです。
出てきますね。
まだあります、パンコ。パンコっていう言葉も大阪では言います。
そうです
ね。こんなにあるのに、うん、逆にいわゆるそのなんていうガードが硬いというか身持ちの硬い女性、
うん、
いわゆるミサオのしっかりした、うん、低粛な低層関連のしっかりした女性を指したイチゴってないんですよね。
パッと出てこないですね。
パッと出てこないでしょ。
出てこないです。
いかに我々が汚い言葉を好き好んで探して覚えていってるかってことなんですよ、これは。
なるほど。
恥ずかしい。俺は
確かに恥ずかしい。
28年間も生きてきて、
うーん、
やりまんの反対の言葉をビシッと言えないなんて、こんな恥ずかしいことはないです、僕。
そうですね、
はい。
でも皆さんあれですよ、間違っても、
はい、
やりちんじゃねとか言わないでください。そういうことではないですからね。
そういうことじゃねえんだ。そういうことじゃねえんだ、やりちん派の諸君。違うんです。はい、
いやー、でも確かに本当におっしゃる通りですね。
はい、
もう言葉を知らなさすぎる我々は。
いや、恥ずかしいです。
うん、
なのにね、顔芸も一切聞かないこんなラジオ番組、言葉だけで喋ってる番組やってるわけですから、
はいはいはい、
やっぱり思い改めなければならないことをやっぱり報道ステーションの古舘さんの1000倍ぐらいあるなと思いますね。
そうですね、1000倍で足りないですね、
はい、1000倍では足りないですね。
いや本当にね、はい、過去87回放送分がね、
はい、
恥ずかしい、
恥ずかしいです本当に。でもその上に我々は今立っているの で、ね、
やっと気づきました、はい、やっと気づけたんです。88回でね、
はい。でまあ、さっき古舘さんの例出しましたけど、うん、まあ、報道ステーションもあんまり良くはなってないと思うんで、はい、そんなことばっかり言ってますけどね、はい、古舘さんも、まあ、我々メディアの責任って彼もう十何年報道ステーションやってますけど、うん、何回言うてきたでしょうか、我々メディアの責任、
うん、
もう恥ずかしくなるぐらい言ってますよ彼。
そうですね、
やっぱりね、我々も口だけって言われてもいいです、
うん、
ね、ポッドキャスターとしての責任、これからひしひしと感じて、
はい、
あのお伝え、真実をお伝えしていきたいなと。
そうですね、
今日の知恵袋のコーナーじゃないですけどね、
はい
はい、あの困っている人たち迷っている人たちに光をさせるようなそんな番組を、作っていきたい、
はい、
今後もああいう、人生観というのをお首にも出さずひけらかしていきたいなと思った次第ですね、はい、
そうですね、はい、また意を新たに頑張っていきたいと思います、
はい、頑張ります。
はい、なんと次回はですね、
はい、
もう11月と。
怖い、
怖いですね、
もう11月か。
うーん、
はい、
そろそろ皆さん年末のねご準備などされてはいかがでしょうか、は
い、あー、もうそうですね、しとかんとあかんやろうな。
いや
ー、しとかんと間に合わんで、
ほんまに間に合いませんよ。とりあえず
はい、
年内、
はい、
年内が全部終わると91、2回放送かな、全部やると、
はい、
もうすぐ100回も見えてきておりますので。
そうですね、
とりあえず次回またお会いできればと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、佐藤さん何かありますか。
そうですね、特にはございません。
ないですか。
特にはないです。今 お伝えできることは。
わかりました、わかりました。
まあおそらくあの裁判に関しても、うん、あの決着は来年って言ってたんで、
あそうですか、
弁護士が、え、あの腰抜かしましたけどね来年ですか言うて、いやまあ大体この手の案件は半年以上はかかりますねと言われたので。
あそうなんですか。
難しいんですね、裁判で。スピード審理っていう言葉はどこへやらっていうね、うん、あれどうやらあの重要裁判だけみたいです ね、あの裁判員とか入れてのスピード審理っていうのは、そういう裁判こそスピードを出さずにゆっくり慎重にしなきゃいけないんじゃないのって思う部分もありますけどね。
まあ刑事と民事の違いでしょうね、
本当にね、あと早くその死刑執行とかなんでならないの、あの証拠とかって思いますけどねそういうのいろいろ考えると早くしたところで、
うん、
その後が 長く生きちゃうんだからしょうがないよっつってね、本当に、
ね、これ本当にもう
バカ言っちゃいけないよ、田中圭史を聞いてるかこの野郎お前
ね、
やめろバカ野郎お前は、
バカ野郎この野郎、
バカ野郎この野郎、
ね、今後の裁判のこともですね、
はい、
見守っていきたいと思います。
はい、
はい、ということでまた次回89回放送でお会いいたしましょう。それでは皆さんさようなら。
さようならバカ野郎この野郎、アウトレイジビヨンド公開中。
この番組は道後堀なにがしの心に直接配信しています。